ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はガラスアート工房リグラスの木村信子さんにお越しいただきました。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあガラスアート工房ということで、はいはい、まあ、ガラスを使っていろんなアート作品を作ってらっしゃる、
はい、そうです
ということなんですけどもね。でその使ってるガラスが、
はい、
ちょっと普通のガラスとは違うガラスを使ってらっしゃる。
そうです、違いますね。
ねえ、
はい、
今日実はもうね、早速ですけどもスタジオにいっぱい持ってきていただいたんですが、
はい、
もう見てびっくりという感じで、
はい、
コカ・コーラの瓶、はい、皆さん想像してください、
はい、
ね、もういろんなところで見て、まあ、実際飲んでる方もいっぱいあると思いますが、それを使って、変形させまして、
はい、
でいろんなものを作ってらっしゃる。
そうです、
ね、まあ、それ以外のいろんなコカ・コーラだけじゃないんですけども、
はい、
ね、例えばいくつか今日もお持ちいただいてますが、
はい、
まずその順番に紹介してもらっていいですか。
はい、まずはこちらのコカ・コーラの瓶は溶かして膨らました形です、ね、
ちょうどお腹のところがねぷくってこう5、6倍に膨れ上がってます。
膨れ上がってますね。
ね、ちょうどロゴがあるところです、はい、握るところちょうど。
ちょうど握るところが。
大体ちょっと本来へこんでるところじゃないですか、ここ。
そうですね。ちょっとへこんでるところが逆に4倍ぐらい膨らんでますね。
はい。
はい。で、それを潰したものがこの UFO のような形になってます。
今度はね、どういったらいいかしら。コカ・コーラの瓶をね、上からギューって潰して、下にね、バームクーヘンかけたみたいな。ちょっと大きめの、
そうですね、
みたいな形になってます、
はい
はい、
と、もう一点は上にこの口を広げてみまして貯金箱を作ってます。
あ、口を潰して、
はい、
平べったくなっちゃってるんですけどね、はい、飲み口のところが、
はい、
これは貯金箱、
はい、
じゃあこのお腹がでっかくなってるやつは何ですか。
これは金魚鉢ですね。
あ、これ金魚鉢、
はい、
じゃあお水入れて水槽代わりにする
んですか。はい、そうです。お水を入れてお魚を入れると拡大鏡のようにお魚が大きく映るんですよね。
そういう効果があるんですか。
はい、
じゃあこの何ですか、下にバームクーヘンくっつけたよね、
はい、これは一応灰皿のつもりで、灰皿にもなりお花もさせるという。
なるほど、
はい、
もう要はその使い方はもう人それぞれなところもあるわけですね。
はい、
ね、他にもいっぱいあるんでちょっとね紹介していきましょうかね、はいはい。
これはリポビタンデーの瓶ですね。
リポビタンデーの瓶なんてほら、まあ、特に栄養ドリンク系ってほらちっちゃいでしょ、一個一個。そうです、
ちっちゃいのでコップにできないので、うん、今回はミルクピッチャーにしてますね。
はあ、なるほど、
はい、
全然リポビタンデーの瓶だったとは誰も思わないですよね。
そうでしょう、
ね、
結構、はい、これは好評で切れもいいし、
ちょうどいい大きさになるもんですね。
そうですね、また色が茶色なので、
うんうんうん、
すごく珍しい、この中にはない色です ね、
ねえ、これ一から作ったのかって思っちゃいますがそうじゃないわけですね、
はい、
他にも、これは何ですか。
これは白竹白ですね。
これはもう僕毎日のように飲んでますからよくわかりますけど
そうなんです。
白の上をこうちょん切ってありますね、これ、
はい、切って水差しにしてます ね、 ね、
はあ、なるほど、はい、いやこれをさらに水入れて水割りのセットで持ってきていただきたい、
はい、ぜひ、
ね、はい、そしてその横には
ロックグラスです。
まあこれも白竹の瓶で作ってるんですか、
はい、これも白竹の瓶ですね。
へえ、うまいことね、
はい、
ロックグラスにしてあり、あ、なんか持ちやすくなってるんですね、
はい、
ちょうどね、
ちょっと引っ込ませてですね、
ちょうど持ち手のところが引っ込んでて、はい、すごく使いやすそう、
はい、
その他にもちょっと何ですか、このくねくねしてるのは。
これはジンジャーエールですね。
ジンジャーエール、
はい、これはすごく重たいので、はい、花瓶にもいいですし、
あ、重厚感がありますね、
はい、
ね、しっかりしてますけども、
割れづらいですね、うん、
それからそのわ、これ皆さん今音ちょっと聞こえます、マイクの前でやってもらっていいですか。涼しげな音、これ何だと思いますか。まあ風鈴なんですけども、はい、ガラスのね、
はい、
元はコロナの瓶ですよ、
はい、
ビールと言いますかね、コロナビールの、
コロナビールですね、
そのなんかリンリンになってる中のその金というかガラスですね、はい、そこもね、
これもガラスで、これをガラスの口を切って溶かしてます。
それで風鈴、
はい、
ずいこういうのなんかバーにあったらちょっとおしゃれじゃないですか面白いですよね、
結構バーの方からも注文などをいただいてますね。
はあ、はい、これ今日はほんの一部をね、はい、持ってきていただいたんですけども、木村さんはもともとこういうね既存のこういったグラスを今ですから、まあ、リサイクルといいますか、
はい、リサイクル
して、はい、いろんな形に変えて、はい、アート作品だったりこういう実用的なものだったりを作ってらっしゃる。
はい、そうです。
これなんでこういうことやろうと思われたんですか？
初めはガラスがもともと好きで、それで山梨に行った時にですね、こういった瓶をそのまま生かして溶かす工房があるんですね。でそこですごく感動しまして、はい、捨てられる瓶がどんどん生まれ変わっていくっていうのに、うんうんうん、やはりもうどうしても携わりたいなと思いまして、もうカットして本当は埋め立てられたりですとかする瓶がまた再利用されるっていうのに魅力を感じてですね、でまたちょっと自分で考えてこういったのも自分たちで発明したようなコーラの瓶の口を広げたりですとか、でまた使っていただけるっていう喜びが一番、もうこれからも頑張っていきたいなっていう思いなんですが。
なるほど。いやね、これならまた使いたいと思いますよね、はい、
そうですか
ねえこれ結構その何ですか、
はい、
もともとその既存の瓶ですから、
はい、
そこのねその商品のほら、
はい、
コカ・コーラとかコロナとか、
はい、
入ってるでしょ。
入ってます
ね。あと模様とか、
はい、
そういうのをうまいこと活かしてますね。
はい、もうこれがないとですね、これを消しちゃうと何の瓶かわからなくなっちゃうので、
なるほど、
はい、ドロドロに溶かしてしまうこともできるんですが、うん、やはりそのままの形で生かしていくっていうところが一番ですね。
なるほどね、はい、これだから例えばじゃあこのコカ・コーラのね、
はい、
真ん中だけお腹がぷっくりこう、
はい、
まあわかりやすく言うと何ですか、おじさんがビールパラになったような感じですよ。
はい
ね、
はい、
それを太鼓腹になってるのを思い出してください。まさしくそんなコーラの瓶が今こんななっちゃってるんですけど、はい、これ真ん中だけだから熱くして膨らま
さすわけですか？真ん中だけ900度の熱で温めて、はい、それから空気をブッと入れるんですね。
はあ、
そうすると温かいところだけが膨らむ、
うん、
冷えているところは膨らまないので真ん中だけを中心に温めているということになりますね。
へー、これまあもちろんね、はい、頑丈な瓶ですけども、はい、これ簡単に作れちゃうもんなんですか？
そうですね、結構初めは苦戦しますが、うん、簡単にっていうか10分ぐらいなんですよね。だいたい温める時間というのは、
はい、
10分間温めて、
うんうん、
でそれから形を形成していくんですけれども、うんうん、それでその後が一番大事で、冷やしていくというところが割れちゃうかそのまま残るかっていう形になりますね。
冷やすのってそのまま置いといたら勝手に冷えるんじゃないんですか？
冷やすとパリンって割れてしまいます、はい、室温でしたらダメなんですよ。
そうなんですか、
はい、
じゃあどうやって冷やすんですか？
冷蔵庫のような大きな、
はい、
これもまた釜なんですけど、その中に600度を設定してまして、
はい、
その中に5秒以内に入れるっていうことになります。
わあ、もうなんかすごいですね。600度のなんか冷蔵庫みたいなやつに5秒以内に入れる、
うん、入れる、
大変難しいことやってますね。
膨らまして5秒以内に入れるっていう。
ってことはもうその瞬間的に、
はい、
あ、これよくできた、
はい、もうすぐ入れる、
入れろみたいな、
はい、そうですそうです。やっぱり10秒ぐらいこう外の室温にしておくと、うん、ひびがピリッと入りますので、
は
やはりどうしてもスピードが必要になりますね。
たった10秒でもう割れちゃうわけですか？
はい、はい、
もう悩んでる暇ないですね。
悩んでもう暇ないですね。できた、あ、嬉しいと思ってパッと入れるっていう感じです。はい、
でその600度の中に、
はい、
もう迷うことなく入れました。
はい、入れました。
でそこからだんだん落としていくわけです。
そうです、そこから大体12時間ぐらいかけて徐々に温度を落としていくんですが、
はい、
まずは500度を4時間保って、
はい、
それから温度を徐々に徐々に下げていきます。
へー、
だから大体12時間はかかりますね、
ぐらいかけてだんだん落としていく。
そうです。
そうしないともう割れちゃうわけですか？
はい、はい、そうしてもやはり釜を開けてみると割れてる場合があったりですとか、うん、
それでも、
はい、傷が入ってる瓶を 使ってるんですけど、うんうん、そこからやはり亀裂が入ったりですとか、
なるほどね、
本当お客様が大切な瓶をこれを花瓶にということで持ってこられても割れる場合がありますっていうのは言ってますね、う
ん、じゃあこういう既存のやつだけじゃなくていろんな瓶を持ち込まれて、はい、
そうなんです、
お願いされることもあるんですか。
たくさんもうたくさんいただいてます。
うわでもそれはその迷わず5秒で入れろって話でしょ
そうです
。しかも一発でしょ。
そうです、ね、もうさなかなかですね一回勝負でピンの場合はですね、
これは緊張しますね。
しますね。溶かすところは皆さんご存知かと思うんですけど、やはりドロドロに真っ赤になっていくガラスは見られたことあるかと思うんですが、
は
い
は
い、
なんか皆さん多分ね、いろいろイメージはできると思うんですよ。
カーッと赤くなってドローッと溶けるイメージはできるかと思うんですけれども、そこからの冷ますっていうところは皆さんご存知ないんじゃないかなと思うんですね。
いや知りませんでしたねそんな風になってるとはね、
はい、
どっちかというとそっちの方が難しいんですね。
そうですね、
やっぱりね見極めというかね、
はい、
で実際そのじゃあ、私のなんか海外で買ってきた思い出の瓶なんですけれどもみたいなのがこう来ました、
はい、
その受けてやったりはするわけですか。
はい、受けることは受けますが、もしも割れた場合はもう申し訳ないです、
ね、
ということになります。
保証はできませんと。
そうなんです、
ね、
はい、
万が一がやっぱねどうしてもね、
万が一がありますね。
いや、
はい、
でそら迷わず入れないといけませんから
、はい、
木村さんだって迷うこともある。
ありますものすごい迷います。
そらそうですよね。
もう一回ちょっと釜に熱くしてやり直そうかなっていうこともありますね。はい、
まあ、そんな困難を積み重ねて、
はい、
できている、
はい、
このねリグラスのアート作品ということになるわけですけどもね、
はい、
実は体験できるワークショップなんかもあるということで、
はい、ております。
これどういう風な中身になってますか。
はい、今ご紹介しましたボトルアートは、1時間1500円で、はい、コップが2つできるようになっています。
は
い、ですのでお一人様2つなんですが、うん、ラベルがついているものをすべて外して持ってきていただくということにはなりますね。
なるほどね、はい、紙ラベルがついてる、ね、
紙ラベルはちょっと燃えてしまうので。
なるほど、
はい、
じゃあそれもちょっと洗ってゴシゴシして、
はい、ゴシゴシ洗ってもらって、乾かしてもらって持ってきていただく、うん、ということですね。
なるほどね、まあ、お酒とか焼酎の瓶にはよくね紙ラベルがついてます、は
い、それも
ちゃんと洗ってください、
はい、
ということですね。
あとはアクセサリーでペンダントトップが、
はい、
パイレックスバーナーといいまして、
うんうんうん、
ペンダントトップができる体験もあります。
はい、あれもどうやって作るのか本当ちょっともう時間ないんでね、
はい、
また今度聞きたいと思うんですけど、はい、中にこう綺麗な模様を作るんでしょ。
そうです、お花でしたり、ね、宇宙が入ってたり、宇宙ですね、星が入ってて、
あれのもワークショップで自分で作れちゃうんですか。
はい、作れます。
は
こちらは、2時間かかりまして、
はい、
4500円ですね。
うーん、ということでね、
はい、
でそういった体験もできるんですが、今後ちょっとイベントなんかにもいろいろ出展もされるということで、
はい、
はい、今月第2土曜日はシードマーケットにも出店ということですかね、
はい
はい、で6月22日、ね、はい、日曜日木漏れ日マルシェで、7月も、はい、手仕事店なんかにも出店をされるということで、はい、まあ、いろいろイベントなんかにもねちょこちょこと、ね、
はい、
商品持っていかれるようでございますので、ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います、
はい
はい、なかなか楽しくなりますよ。
そうですね、
見てるとね、はい、ということでこのリグラス場所ですけどもね、東区山の内の方にございますので、まあ、詳しい情報は番組のブログにアップしておりますので fmk.fm ぜひご覧いただきたいと思います。いろんなこの物の写真はこちらも合わせてアップしておきますから、
はい、
ビアダルのコカ、ビアダルというかみたいなコカコーラご覧いただきたいと思います。
はい、はい、
さあということで、今日ヒューマンラボをお越しいただきましたのは、ガラスアート工房リグラスの、木村信子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。